皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今年もね、いろいろと気候変動問題対策に関する動きが出てきそうかなというようなところでありますのでね、最新の投稿を今日もしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、自然災害の損害額世界の3割を占める日本なのに、なぜ気候安全保障が広がらないというタイトルなんですね。気候変動の影響を世界で最も強く受けている国の一つが日本だと言われています。経済的な被害も甚大で、自然災害による保険損害額が2019年世界全体の3割弱を占めたというデータもあるということなんですね。本当に今気候危機はまさにそこにある危機ですが、気候安全保障の議論は欧米ほどには深まっていません。その理由は何なんでしょうかという、ね、記事なんですね。で、近年は、ね、本当に移住を迫られる人たちが出るほど、日本中で豪雨による水害が頻発したり、ね、激しさを増しているということなんですけども、でこれ、気候変動の影響ということで、国立環境研究所の江守正太さんが、地球温暖化で気温が1度上昇すると水蒸気量は 7% 増えるので、豪雨を強化されているのは明らかだと。この、ね、ベースが上がっている、ね、7% 増えている分、普通の大雨を記録的な大雨に押し上げるというふうに指摘するということなんですね。こういうことがあって非常に、大きな災害を受けているわけなんですけども、それに備えた保険会社から保険を受けている、再保険業界っていうのがあるんですけども、保険会社がかける保険ということですね。で、その世界大手スイス再保険によると、2019年、自然災害による世界の保険損害額が520億ドル、約5兆7000億円ということで、その中で、日本の襲った台風19号が世界最大80億ドル、それについて台風10号70億ドルだったということなんですね。でこれで、世界全体の3割弱を占めるということなんで、本当に、ね、世界全体の人口の何パーセントかっていうのもあるんですけども、3割も、占めてしまうということになるんですね。でこのところ、大きくなっていて、スイス再保険会社も、そうした事態を受けて、従来は地震と台風のみ想定していた損害モデルですね、大雨や洪水の被害予測シミュレーションをもとに、リスク分析をするようにした、それで変更したということなんですね。地震、ハリケーン、台風という、非常に大きなものを、あって、山火事や干ばつということの2つのカテゴリーに分かれているんですけども、やはりここ数年、規模が大きく、数は大きくなっているんですけれども、洪水や山火事など気候変動の影響がほとんどと見ているということなんですね。で、そういう、ところで気候安全保障という、言い方、これ、日本人ちょっと馴染みのないということなんですけども、平和安全保障みたいな言い方がされますよね。で、それどういう意味だろうかなということで、これも国立環境研究所の亀山さんという方が、定義を、4分類したということなんですね。一つは長期的かつ不可逆的な地球規模変化、それから二つ目は個人への突発的かつ、短期的かつ突発的なリスク、三つ目は紛争や暴力の根源的要因、四つ目は軍事力や防衛力の影響ということで、本当に個人のレベルから非常に、軍事力、防衛力、紛争、そういうところと、長期的で地球規模の変化というところを分けられるということなんですよね。 で、この気候安全保障というのは1990年代から使われ始めて、92年、リオデジャネイロの地球サミットで広がったということなんですけども、まあその当時はね、一つ目の、地球規模の変化、ね、長期的かつ不可逆的な変化っていうのが一般的に用いられていたということなんですけども、二つ目のですね、個人への、リスクっていうことであればですね、人間の安全保障とも表現されるということで、三つ目がですね、これはまあ紛争や暴力ということで、異常気象、海面上昇がね、行って、これまで住んでいた人が、住めなくなってね、移動したりして、紛争が起きたり、治安が悪化したりっていうようなことがあると。で、四つ目は軍のね、施設がハリケーンや海面上昇で被害を受けると、防衛力に影響が出るということで、主にアメリカの国防省の、報告書で用いられてて、他国からの攻撃だけでなく気候変動の影響、ね、ですから、まあ、もちろん防衛省ということなんですけども、現時点ではやはり他国からの攻撃ということを想定して、まあ、いろいろ準備をするわけなんですけども、それだけではなく気候変動の、ね、影響に対して備えなければいけないというような状況になっていますね。で、そういう中でどうして日本ではこの気候安全保障の議論が広がらないのかということで、亀山さんはですね、やはり移民が多くね、ヨーロッパとかアメリカには流れ込んできたり、オーストラリアやニュージーランドでもね、環境難民という方がね、押し寄せるというようなこともあって、気候安全保障というような考え方がもっと深刻に受け止められているんですけども、なかなか日本ではそこまで至っていないと。ただ、これ本当最近の大型台風集中豪雨の被害があって、気候変動、自然災害っていうね、ところの直結はまあ今はもうすでにあるのかなということは考えられますけども、気候変動というのは物理的な被害にとどまらず、社会経済的な影響が大きいと。気候安全保障っていうのはね、日本も気候変動対策に結びつけて検討すべきだというふうに亀谷さんが指摘をされているというようなことです。はい、2つ目のニュース、ね、温室効果ガスの削減見直し加速、ただ経産省 VS 環境省の様子を持ってね、これ本当にもういつまでこんなことやってるのかということになりますけどね、今の政権が掲げる温室効果ガスの排出2050年実質ゼロの実現に向けて、30年目標の見直し作業が加速をしていると。ヨーロッパが、ね、高い目標を掲げ、アメリカもそれに続く動きがあると、日本は、ね、なんと2030年 26% 減という非常に、ね、低い目標なんですけども、これがどこまで上げられるかということが、ね、問われていて、まあ、今小泉環境大臣が、ね、その牽引役の一人なんですけども、その、ね、会議の中で、いろいろ議論がされていて、世界の脱炭素化に積極的に貢献し、国際社会の議論を、リードするために政府一体となって検討を進めていきたいとの、考えを示しているんですけれども、これはね、環境に、まあ、できるだけ、理解のある人たちや企業の人たちが名を連ねているということなんですけども、この引き上げでですね、50% 削減と具体的な数値を提言した有識者もいるということなんですね。で、この50っていうのはね、ヨーロッパと比べて、それほど大きく、違わないということもあるんですけども、そういう中でですね、ところが日本の検討が遅れていてて、気候変動問題に関わる経済産業省と環境省との隔たり、これが要因の一つということなんですね。経産省が、ね、石炭火力発電所については昨年7月効率が低いものを休廃していく方針を掲げたけども、輸出の全面禁止には踏み込んでいないとかですね、カーボンプライシングということで両省で別々に検討が進んでね、環境省が導入に前向きな炭素税について経産省は、後ろ向きっていうようなね、ことで、まあこれ気候変動対策だけじゃなくてね、こういうこと構図は国内で多々あるんですけれども、で、 ヨーロッパ、ね、アメリカはすごく早くて、欧州連合 EU が 55% 削減、イギリスが 68% 削減、それも1990年期ということなんですよね。でアメリカはもちろんバイデン政権が、積極的であるし、カナダもそれに続くというふうに、見られているのかなと。で日本はね、11月の COP26 に向けて数字を詰め上げていく方向だったんですけども、アメリカと歩調を合わせないといけないということでね、4月の日米首脳会談、気候変動サミットでね、だから急ピッチでこう、ね、出さないといけないということなんですけども、環境省の幹部は、40% 減は必要だろうということと、政府内で懐疑的な見方もあるということなんですよね。で、脱炭素社会を挑戦と位置づける首相がですね、経済と環境の好循環を生み出すというふうに繰り返しされているということなんですね。でただなかなかその、ね、現実的には再エネや普及が遅れていたりということがあるんですけども、でこの、記事のですね、最後、脱炭素化は消費者や企業に我慢を求めたりコストの負担が大きくなったりすることは避けられないというふうに、ね、まとめてるんですね。これは違うでしょうと私たちは、ね、ずっと言ってるわけなんですよね。先ほどの経済と環境の好循環を生み出す、そうすれば、経済にも、よくてですね、消費者や企業もね、我慢をしなくてコストというよりは、投資だというふうに思うんですよね。で引いては社会全体、そして少し先の将来で、多くの人が、得をするっていうのは、ね、負担はなく、メリットが大きいっていうのがこの脱炭素社会のあるべき姿ということであるんですけども、新聞記事がこういうふうにまとめてしまうとやはりちょっと人々が読み誤ってしまうのかなというふうにちょっと思ってしまいます。で今年ね、大きく動くっていうのが、4月16日に日米首脳会談がありね、そして4月22から23日には、バイデンさん、ね、主導の、気候変動サミット、これはオンラインですけども、それから6月には、G7 サミット、これイギリスであります。で9月は毎年国連総会があって、で、10月の、ね、30、31とG20 が、ね、イタリアであるというようなことがある。それから11月の初めに COP26 がイギリスである、ね、こういう動きの中で日本がどれだけ、ね、この2030年目標を高くできるかということを、ね、問われているのかなというふうに思いますが、私たち気候ネットワークも、ね、目標を提言をしておりまして、やはりイギリス並みの、ね、2030年は 60% 以上、ね、削減がする必要だということで提言してますので、このあたりまた詳しくご紹介できたらいいかなというふうに思っています。ということで今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。